9月25日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
娘
です。
で、今月はね、ちょっと締め切りを早くしたい。
そうですか。いつにしましょう。
1日必着でしょうね。10月
というのはね、10月1日火曜日必着、う
ん、あの、
はい、
その週ね、週末ほら大阪さ行くのさ、あの、
そうでしたか。
川柳島という、うん、日本で2番目に大きい銀社の100周年記念大会。
なんと大きな大会、節目の年なんですね。
そこにね、選者で行くんです。
あ、そうでしたか。
だから名誉なことでしょ。
そうですね、100
周年の選者ですよ。
うん、今週、今月はじゃあ、第2週、来月はじゃあ10月7日の週に発表ということになります、ね、
そうです。だから締め切り1日ね、
はい、
10月1日、
今月は娘でお待ちしております。
よろしく。で、このとこ伊集院静香の話をしておりました。
はい、
ね、伊集院静香のお師匠さん知ってますか。
わかんないです。
わかんないですか。こういうこと書いてますよ、う
ん、小説家なんですね。
うん。二人の妖怪が私の前にいる。一人は浅田哲也なるギャンブル妖怪、もう一人は色川武弘という小説妖怪、二つの名前を持つ男ですね。
うん、
で、伊集院静香は浅田哲也のその弟子なので、まあ、もともとギャンブル好きですからね。うん、で、この浅田哲也っていうのは、その、ほら、麻雀放浪記というので。
映画にもなりましたよね。
真田のひろちゃんよ。
そうでしたね。
おお、監督が和田誠でした、うん。で、これが大ヒットするんですね。その頃あったんですね。で、こう書いてますよ。黒金広志、井上陽水と4人でチンチロリンをして遊んだ。
なんと豪華な顔ぶれでしょうか。
チンチロリンはもう面白いんだけど、これか、才が5つという大丼の遊びで、普通チンチロリンって3つ出るんですけど、
やったことないのでルールも何も分かりません。
とても面白いんだけど、
はい、
いろいろギャンブル辞典も調べてみたけどさ、5つっていうのはどうやってやるのか分かんないですけど、チンチロと乾いた音を立てて、才がお椀の底で笑ったり舌を出したりするのを浅田さんは少年のように楽しんでおられた。麻雀はその数日後にもご一緒した。後で説明しますけど、ナルコレプシーなるもの、この人の持病というか奇病なんですけどね、を初めて目の前で見て瞬間睡眠の迫力に驚いた。急にこう 寝ちゃうんだ。
あ、そう、麻雀しながらとかでも
いつでもどこでも
急に、
だから危険だよね。
本人も意識ないですもんね。
何これさ、
後
でちょっと説明しますけど、はい、寝るだけの問題じゃないみたいよ。だって寝るだけでも大変でしょ、
う
ん、もちろん免許は取れない。
で、ね、
で、この時一緒に宅を囲んだ時にね、
はい、
浅田哲也がね、伊集院静香にね、君はいい打ち手だねって言ったんだ、
うん、
それで、
うん、
もうメロメロですねで、彼は弟子入りしたと。
さ、そうでしたか。
浅田哲也と色川武弘という2つの名前を持つこの男はね、
はい、
どっちかが本名でどっちかがペンネームですね、
うん、
どっちだと思います。
浅田哲也がご本名、
うん、
で、色川の方がペンネームかなと、
うん、色川ってあんまりない名字だからね。彼はね、作家になる前は編集者だったそうです。
何ですか。
で、直木賞作家のね、藤原新司という人に原稿をもらいに行って通ったと、うん、で、藤原新司はね、もう無類の麻雀好きだから、藤原邸でしばしば麻雀やったわけですよね、
うん、
でも時々その鉄マンというか徹夜の麻雀ね、これ麻雀好きはまあやるわけですよ。そしてね、藤原邸より鉄マンでの帰り道、しらじらと明ける朝の光景を見て、朝だ徹夜浅田哲也
そういう
東京阿佐ヶ谷に住んでたこともあるけど、ペンネーム
哲也
ね、だしよ。でね、この一体じゃどんなって、で、作家というものは詰まるところ嘘つきの天才と、で、まあ、そういう嘘つきの天才と一緒に暮らすのは大変だろうけれど、この人とこの日常的にかと一緒に暮らしてたらどうなるかと。で、そのナルコレプシーというね、病気。 突然の睡眠発作や脱力症状に襲われ、幻視、幻聴、幻覚などが現れる病気、奇病。
まさしく奇病ですね。初めて聞きましたけど、
だから俺も浅田哲也のことを知ってからさ、うん、あのこのナルコレプシーという言葉だけは知りました、
うん、
この病気にかかると食欲が無限になってしまうと。で患者には肥満体の人が多いと。
そうなりますよね。
でこの浅田哲也も俺が知った頃は、はい、ハゲダデブの親父ですよ。
あ、そんなイメージが。
これがね、坊や鉄というね、あの麻雀ほろきでかっこいい、うん、あの真田広之がやった役ですよ。自分あまりにもかけ離れてると思ったら、病気になる前はいい男だったそうです。
あ、そうですか。
だから真田の広ちゃんがやってもおかしくはなかったんですね、うん、でね、これね、日常生活の疲労感が常人の5倍ほどもあると。
5倍ですか。
その苦痛は独特で、もうこの小説家の色変わってさえも説明しがたいというぐらい、いつ死んでもおかしくないんだそうですよ。
そうですね。
治療法もない。厄介でしょ。でこの奥さんなんぼ苦労したべってね、最近奥さんの苦労話多いですけど
そうですね。
まあだから言ってみれば、
はい、
地雷原の上を怪物と一緒に歩いているような日々だったと。
それは大変でした ね、 ね。
で彼女こんなこと言ってますよ。
色川が亡くなった後、体のバランスを崩して救急車で運ばれたりしたこともありました。毎日ご飯はきちっと作って食べているのに栄養失調になったり、色川がいようがいまいがいろんな人が絶えず出入りして、お酒を飲んだり麻雀したりする家でした。色川は友人の家に麻雀をしに行っている間に別の友人たちが我が家に見えて、本人不在のまま麻雀が始まるという具合でした。だから本人のいるいないにかかわらず、絶えずお酒のつまみとか食事を用意する毎日だったんです。
大変です。
できません。私はできません。第一、色川本人が1日6食の人でしたから、いつも何か料理を作っては味見している間に私なりに栄養のバランスが取れてたのでしょうね。それが突然ポカッと穴が開いて一人になった。私生まれて初めて一人になったんです。一人で3食作って食べるという生活に慣れていないので、微妙なバランスが崩れていたんです、
うん、
奇病ナルコレプシーだってなぜか人様の前では眠ってしまうとか、幻覚も軽くて済む。緊張感が病気を抑制するのでしょうか。ところがお客様が帰った後は一気に緊張感が消えるせいか、テーブルを倒したり近くにあるものを蹴飛ばしたり、発作がひどくなるんです。
大変だな。
ひとしきり嵐が続いて、あと掃除をしていると、色川は目が覚めたように、君暴れたのか私じゃないわよ、お父さんでしょ。あ、またか、なんてね。こういう本当の生々しさは人様にはお見せしてないと思います。あの人はものすごく純粋なとか純粋なとしか言いようのないところがあって、お説教をよく2時間も3時間もされることがありました、どうして私にだけお説教するの、よその人にもしたら、というと、君には期待してるんだ、一緒にコンビを組むってことは君を期待してるからだよ、じゃあ他人には期待しないの、他人とはコンビを組んでるわけじゃないだろう、他人にはただいい思いをさせるという関係でしょう、というんですからね。他人には神様で、身内には夜叉のような人でした。こういう人とどこまで頑張り通せるかなという不安感はずっとありました。10年前なら別れて、それこそ妻の嫁入りもできたかもしれませんが、この年になっちゃうとね、そう強気にもなれないし、とにかく頑張ろう、頑張らなくてはいけないと自分に言い聞かせたのです。でも最後の4年間はひょっとしたら私の方が先に死ぬのかなと感じていました。迫力と言っては変ですけれど、そんなものが富に弱ってきたような気がしていました。一度家を出たことがあるのですが、結局彼が追いかけてきて、またずるずる一緒に住むってことになったりしました。もちろん死のうと 思ったこともあります。
か大変だな。
このお話しばらく続きますか、
うん、そうそう、こうどんな辛さというかね、うん、まあ普通の人はとても耐えられませんな、はい、で彼女はどうして耐えたんだろうというちょっと興味もあるでしょ。
はい、はい、
うん、
それでは時間ですので、うん、プラスワンに行きましょう。
あのボビーに首だけ月曜日かけましたけどね、
はい、
そのセリフから入るんですよ。あれにしびれたんですけど。
そうでした、素敵でしたよね。
今日のもね、今日のもセリフから。
あ、そうですか、
はい、
バーシーブレーンで You gave my number to Billy。